今日私たちに与えられました聖書の御言葉をお読みいたします。ヨハネの福音書20章11節から18節まで。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは行って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。今日はこの箇所から、コロナの暗闇に打ち勝つ希望というテーマでメッセージをいたします。今日は子ども向けに同じ箇所からメッセージを語りました。もしできましたら、そちらを先にご覧いただけましたら、今日の内容のバックグラウンドが分かってよろしいかと思います。今日の聖書箇所の主人公はマグダラのマリア。マグダラっていうのは地名です。ガリラヤ湖の北西のあたりにある町の名前なんですね。この女性がどういう女性なのかっていうことについては、聖書の中で2箇所書かれています。一つ目はルカの8章ですね。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。イエス様と一緒に歩いたのが十二弟子。これは当然知られていることですが、十二弟子だけではなくて、他にもこの一行に加わっていた人たちがいたということが二節に書かれている。その筆頭に出てくるのがマグダラのマリアですね。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ここに登場します。ですから彼女はどういう人かっていうと、七つの悪霊に取り憑かれていたんだけども、イエス様によってその悪霊から解放していただいた女性ということですね。自分の財産を持って彼らに仕えているヘロデの羊クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他大勢の女たちも一緒であった。この他の女性たちと一緒にマグダラのマリアはイエス様にお仕えしていたということが書かれています。もう一箇所、マルコの16章の9節を見ますと、さて週の初めの日の朝早くによみがえったイエスは、まずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から七つの悪霊を追い出されたのであった。さあ、ここにもマグダラのマリアは七つの悪霊を追い出していただいた人というふうに紹介されています。 悪霊に疲れるっていうのはどういうことなんでしょうか。そのことについてマルコの福音書の第5章にイエス様が弟子たちを連れてさあ向こう岸に渡ろうと言って行った向こう岸、それはゲラサ人の地という異邦人の地でありましたけれども、そこの墓場に住み着いた悪霊に疲れた男性のことが書かれています。彼は墓場に住み着き、彼を取り押さえようとしてつけられていた鎖を引きちぎる、馬鹿力を発揮するわけですね。そして夜も昼も叫び続け、石で自分の体を傷つける、こういうことをしていたわけです。その人から悪霊を追い出してあげるためにイエス様はこのゲラサ人の地に来られたわけですけれども、イエス様が彼から悪霊を追い出すと、彼から出て行った悪霊が2000匹の豚に乗り移って、そして発狂したようにそこから崖に下り、そしてガリラヤ湖に突進していって2000匹が溺死したということがそこに書かれています。すなわち何千もの悪霊に疲れていた男性でありました。しかし彼はその後服を着て正気に帰って座っていたと書かれています。彼がイエス・キリストに言った言葉は何か、お供をさせてください、一緒に行きたいです、つまりこんな苦しい状態から私を解放してくださった、あなたと私は一緒に行きたいんですっていうふうに申し上げたんだけども、その時彼に対してイエス様がおっしゃった言葉がマルコの5章の19、20に書かれています。しかしお許しにならないで彼にこう言われた、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい、まあ私たちの用語で証ししなさいということでしょうけども、ここでわかることはあの男性には家族がいたってことです。つまり妻がいた、子供たちがいた、いつの頃からかお父さんおかしくなっちゃって、お前の父さんどうしたんだって周りから白い目で見られて、そしてついに家から出てって墓場に住み着いて夜昼となく叫び続けていた、その人には実は家族がいた。だから彼はイエス様についていきたいと言った時に、いや家族のところに帰って神様があなたにどんなに素晴らしいことをしてくださったかを伝えなさいという使命が与えられた。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた、人々は皆驚いた。なぜなら有名人だったからですね。あの人が今正気に戻って普通に生活しているよ、誰がそうしたの、イエス・キリストがそうしたんだという噂が立ったわけですね。この人を見ても分かる通りに悪霊に使われるってことは大変なことであります。自分で自分をコントロールできない、自分でしたいと思うことをすることができず、自分の一番したくないことをしてしまう、なんとつらいことでしょうか。マグナラのマリアも同じだったわけです。そしてそういうところからイエス・キリストによって自由にされた人は皆一様にこの方についていきたいというふうに考えるんですね。マグダラのマリアは帰っていくべき家族がいなかったようです。ですからイエス様の一行についてその旅路を共にしたわけですね。なぜマグダラのマリアはイエス様と一緒に行動したかったのか、それはもう二度とあんな状態には戻りたくない、戻るのが怖い、どうすれば今のこの幸せな状態を維持し続けられるんだろうかっていうことを彼女は考えたと思うんです。イエス様が語られた言葉は、私にとどまっていなさい、あなたが私にとどまり私があなたにとどまるならあなたは素晴らしい実を結ぶことができるようになる、このようにイエス様は語ってくださったので、絶対にイエス様から離れることがないように常にご一緒に行動したのでありました。そしてイエス様と一緒に先週の日曜日、彼女は他の者たちと共にエルサレムに入ってきたんです。初日は良かったです。群衆は白の枝を振って大歓迎、ホサナホサナとこの方を大歓迎したんだけれども、 月曜、火曜、水曜と進んでいく中で、何か雲行きが怪しくなってきた。そして木曜の夜からあれよあれよという間にイエス・キリストは十字架につけられるということになってしまったわけですね。信じられない出来事が起きました。それでも彼女はイエス様のもとから離れなかった。ヨハネの19章25節、兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。弟子たちがみんな逃げ去っていたあの十字架の場面においても、彼女はそこにしっかりと留まっていた。そして次にマルコの15章47節、マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの治められるところをよく見ていた。これはアリマタヤのヨセフとニコデモとがイエス様の遺体を取り下ろして、アリマタヤのヨセフが生前墓として作っておいたお墓に葬る。もうあとわずかで安息日が始まってしまうので急いで埋葬をしたのをマグダラのマリアはよく見ていた。どうしてよく見ていたんですか？それは安息日が明けたらもう一度このお墓に来て、あの遺体に油を塗ってあげたいと思ったからであります。その予定通りマルコの16章1節を見ると、さて安息日が終わったので、これいつのことですか？土曜日の夜のことですよ。マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香油を買った。でもこれはまだ夜ですから、真っ暗闇ですので今は行けないけども、夜が明けたらすぐに行けるように香油を買って用意をしておいたということですね。さあ他の福音書を見ますと、日曜日の朝何人かの女性たちがイエス様のお墓に行ったというふうに書かれているんですが、ヨハネの福音書の20章だけはマグダラのマリアが一人でやってきたというふうに書かれている。これをどう説明したらいいんでしょうか？おそらくは明日の朝一緒に行きましょうという話になってたんですけども、マグダラのマリアはもう夜が明けるのを待ちきれずに早く出てきて先に一人で到着したんでしょうね。そして到着してみると、なんと墓の入り口の岩が取り除けられていたから、これは大変だと、盗まれたというふうに考えたわけです。この日はすれ違いの多い日でありました。こういう日ってあるもんですね。イエス様の体が盗まれたと思ってすぐに知らせなきゃ、ペトロさんとヨハネさんはあそこにいるはずぞっていうことでそこに走っていった。そしてこの去っていった間に他の女たちがやってきたんでしょう。で、他の女たちがやってきた時にはそこに天使がいて、ここにはおられません、よみがえられたのです。弟子たちにそのことを伝えなさいって言われて、はい、わかりましたって女性たちは出ていく。まあ、そこにおそらくペテロとヨハネが息を切らせながらこのお墓にやってくる。そして中を見て、雨布と布がくるまったまま置いてあるのを見て帰った。さあ、あの複数の女性たちが伝えに行った弟子たち、人たちの反応はどうでしたでしょうか？これはペテロとヨハネ以外の人たちの反応ですけれども、ルカの24章11節に、ところが人たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。これが当時のユダヤの世界であります。女性には裁判の場所で証言する資格すら与えられていない。また女の言うことだ、感情的になってそんな幻覚でも見たんだろうというふうに人たちでさえ信用しなかった。だからこの人たちは動こうとしなかったのでありますけれども、そこでお墓に残ったのはマグダラのマリアだったわけですね。今日の箇所の11節、しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだと書かれています。このマリアに 復活の主イエス・キリストは最初にご自身を表してくださったのであります。この後イエス様は40日間地上にとどまります。そしてその間に次から次へたくさんの人たちにご自身を表し、ある時には500人の兄弟たちに一度にご自身を表したということはあるんだけれども、しかし第1号にご自分を表してくださったのはペテロでもないヨハネでもない母マリアでもないマグダラのマリアであったということです。神様の選びって不思議ですね。どうしてイエス様は復活のご自分を最初に表すのはマリアだっていうふうにお選びになったのでしょうか。それはおそらく誰が今この時に自分を一番必要としているかっていうことを考えた上でのことではなかったかなと思います。マリアはイエス様を知る前の、イエス様と一緒に行動する前の、またあの恐ろしい状態に戻りはしないかと不安に怯えていた、そのマリアに最初に現れてあげる必要があるというふうにお考えになったのではないかなと思いますね。12節、すると2人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、1人は頭のところに、1人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。まず登場したのは御使いです。この御使いはもうすでに他の複数の女性たちには現れた御使いでありましたけれども、あの女性たちもこの御使いを見たらもう恐れたんですね。ローマの兵隊たちは腰が抜けて動けなくなった、これが普通の反応です。ところがマグダラのマリアはどうかっていうと、天使を見ても動じないんですね。彼らは、天使は彼女に言った、なぜ泣いているのですか。彼女は言った、誰かが私の主を取っていきました、どこに置いたのか私にはわからないのですっていうふうな普通のやり取りをしています。本来恐れおののくはずの状況であるにもかかわらず、この時のマリアの関心事は一つだけだったんですね。それはイエス様でありました。そして次にイエス様が現れてくださる。14節、彼女はこう言ってから後ろを振り向いた、するとイエスが立っておられるのを見た。いるじゃないかそこに。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。なぜでしょうね。すぐ後ろにおられたにもかかわらずどうして気づかなかったのか。復活のイエス様のお姿は少し変わっていたのか、あまりにも涙があふれてはっきりと見えなかったのか、私たちはよくわからない。でも一つだけ言えることは、この時までのマリアの身に起こった状況ってのは絶望的な状況ばかりでありました。彼女の希望を打ち砕くことが連続して起きたんですね。木曜日の夜にいつも通りイエス様がゲッセマネの園に行って祈られていると思っていたら、そこで兵隊たちに捕らえられて大祭司カヤパの官邸に連れて行かれて、そこでサンヘドリンの裁判を受けている。あ、でもイエス様大丈夫、悪いことなんかしてないんだからと思ったら、サンヘドリンで死刑判決が出たらしいという噂を聞く。そしてその時にはユダヤ人は勝手に死刑を行うことができないので、サンヘドリンはイエス様を連れてあのカヤパの官邸からアントニア要塞というところにいるローマ総督ピラトのところに連れて行き、今度はローマの裁判が行われるんだけども、いやイエス様は何にも悪いことしてないんだから大丈夫と思っていたけれども、ピラトとしてはせめて鞭打ちだけで終わらせてやろうと思ってひどい鞭打ちを打った。しかしそれでも群衆は満足せず死刑判決を求めたので、勝手にしろということでピラトは死刑判決を許したわけですね。そしてイエス様はあの鞭打ちを受けた後のボロボロの状態で十字架の横木を担いでビアドロローサを歩いていく、その姿もマグダラのマリアは間違いなく見たでしょう。ああイエス様これからどうなっちゃうんだろう。でもこれまで多くの人の病気を癒し、多くの人の命も救ってきたこの方がご自分の命を救えないはずがない、きっと何とかしてくださると思っていたら、ゴルゴダの丘の上でその両手両足に太い釘が打ち込まれる。午前9時に十字架が立てられ、いや絶対この方は何とかしてくれると思ったら午後3時に息を引き取られた。 兵隊が確認するために脇腹を刺してみたら血と水が分かれて出たと書かれている。そしてその後に大急ぎで葬られた。だから彼女はですね、このイエス様の彼女流の彼女なりの葬儀というものをまだしていないのです。彼女にとっての葬儀はこの香油を塗るということだったんですね。ところが今度は遺体がない。もう次々とおかしなことが起きてしまってうまくいかない。人間って絶望的なことが連続して起きるときに絶望的な見方しかできなくなるのかもしれません。ですから後ろにイエス様がおられても前向きな見方ができなかったのかもしれない。さあ今私たちは新型コロナウイルスに悩まされております。一生懸命頑張ってますよ。世界各国のリーダーが、医療従事者が頑張ってますよ。そして私たち国民もそのリーダーの命令に従って今ずいぶん不自由な生活をしているではないですか。シンガポールもそうです。日本もそうです。こんなに頑張ってんのに世にニュースは聞こえてこないですね。少しでもシンガポール下がるかなと思ったら水曜から木曜にかけて2倍以上に感染者が増えた。こんなに頑張ってんのに。日本もあの命令が出された後、多くの人たちは真面目に従っているにもかかわらず、ニュースで聞こえてくる言葉は1日あたりの感染者数としては過去最多を記録いたしました。聞きたくないこういう言葉が繰り返し繰り返し聞かされていると、私たちもだんだん光が見えなくなっていきますね。この時私たちも気をつけないと絶望的なものの見方しかできなくなってしまうんじゃないかなと思います。マリアが探していたのはイエス様の死体でありました。15節、イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら。滑稽なやり取りですね。イエス様に対して、墓地管理人のおじさん、あなたがイエス様の体を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。というふうにマリアは言ったのでありますなぜマリアはイエス様の遺体を探していたのか。先ほど申し上げたように葬儀をしたかった。きちんとお別れしたかった。私たちの愛する人を失った時に葬儀というものはある意味私たちのグリーフケアのための大切なプロセスであると思います。グリーフケアっていう言葉が使われますね。すごく大切なものを失った、すごく大切な人を失った時の喪失体験から徐々に徐々に私たちが回復していくためのプロセス、その中に必要なものの一つとして葬儀があります。この葬儀できちんと丁重に見送ってあげるということによって自分の心を少しでも整理しようというふうに思うんだけれども、マリアにとってその葬儀をしたくてもイエス様の遺体もない。それさえも取り去られてしまってマリアの目は涙で曇っていたのであります。まあ今日の箇所を見ますときにですね、このマリアの絶望を考えるときに私たちの人生に最大の絶望をもたらすものは死だということがわかります。死は全ての希望に終止符を打つんですよ。そして今回のコロナの問題の究極的なポイントは何かっていうと、死をもたらすということです。最初は少し安易に考えられてました。80% は軽症だから。若い人は大丈夫。持病がなければ大丈夫。そんなことを言われていたけれども、そして医療設備が整っている国では大丈夫だとか、いろんなことが言われていたけども、いや、もうそんなことは言えない。地位とか名誉とか財産とか、そんなものは一切関係ない。私だけは大丈夫ですと言える人は一人もいないというのがこのコロナの特徴であります。しかもついこの前まで元気だった人が突然昏睡状態に陥り帰らぬ人となる。若い人の中でもそういうことが起きて、 あの時もう少し気をつけてあげればよかったという後悔の声を私たちは時々耳にするわけですね。しかも昏睡状態に陥っていても隔離されていますから、愛する家族は近づくことも許されない。そしてお亡くなりになった時には指定感染症ですから速やかなる火葬がなされる。別れを惜しむこともなく火葬されてしまう。あの志村けんさんのお兄さんも骨も拾えなかった。後で遺骨が届けられたというふうに聞きました。あの悲しみってのはまさに今日のマグダラのマリアのようだな。イエス様が死んでしまったことは一番悲しいけども、せめて最後にきちんと丁重にお見送りをしたかった、それさえも叶わないというマリアのこの悲しみに似ているなと思います。ですから皆さん、愛する人と大切な会話をしてください。いや照れくさいから後でなんて思わないでください。私は31年前の2月12日の日曜日の夜に、私の目の前で父が亡くなりました。急性骨髄性白血病で最後は肺炎だったんですけども、余命半年の宣告を受けてあと1ヶ月半で亡くなりました。まさかあの日に父が亡くなるとは思ってもいなかった。あの日は私の看病の担当ではなかったんだけども、とても苦しそうだから明宏来てくれと言われて私は病院に行った。私の顔を見るなり父は、他の人はみんな出てけ、明宏だけ残れ、不思議なことを言ったんです。私はなんでお父さんこんなこと言うんだろうって思って、お父さん何か僕に言いたいことでもあるのって聞くべきだったんだよね。でも僕は照れくさくて聞けなかったんです。どうお父さん今日は痛いかい、大丈夫、ここさすってあげるね、なんていうことを15分20分話していたら、急にわけのわからないことを口ずさんだかと思うと白目を向いたんです。それから一生懸命医者たちがいろいろと応急処置をしたんですけれども、ついに医者は9時37分ご臨終ですって言ったんですね。まさかあの時が私と父の最後の会話になるとは思わなかった。何を言いたいの、後で聞こう、後でなんて思わなければよかったと悔やんでますね。普通の日常生活、当たり前だと思っていた日常生活が突然中断される、これは脅しでも何でもないっていうことを私たちは今さまざまなニュースを通して経験しているわけです。それが証拠に今日のイースター礼拝、教会に集まれないんです。こういう形で私たちは礼拝をしているんです。一体誰がこうなることを予想したでしょうか。あの当たり前のように教会に行ってたことが突然ブツッと寸断されてしまうということが起こりうる。だから私たちは備えをしなければなりません。その備えの一つは愛する人との大切な会話であると思います。あの時もっとちゃんと話しとけばよかったと思わないように、今大切な会話、後にしようって思わないように、照れくさいからって思わないようにされることを心からお勧めしたいと思います。こういう最悪のことを想定するのが危機管理の方法ですね。もちろん私が今こんな風に言ってることが、あ、結局そんな必要はなかったねってなれば幸いですよ。そうなったらよかったなと思いますけども、たとえそうなってもいいようにしておこうというのが危機管理であります。今私は愛する人との会話ということを申し上げたけども、実は私たちの人生の中で最も大切な備えとは何なのか。それは実はイエス・キリストを信じることなんですね。この方はあなたの罪を身代わりに背負って、あの十字架の上で命を捨て、確かに墓に葬られたけれども3日目に復活して今も生きておられる方、あなたを救うために命を捨てるほどまであなたのことを愛しておられる方、イエス・キリストを信じます。この信仰を持たれるならば、私たちは永遠の命に対する確信を持つことができるわけです。そうするならば、万が一会ってほしくないけども、万が一愛する人との突然の別れが生じたとしても、しばしの別れ、また再会することができるという希望が残っている。この希望は なんと大きなことかと思います。札幌で牧師をしていた時に年に何件かの葬儀が行われますね。そこにはその方と関係のあった方々が当然集まるわけで、クリスチャンじゃない人たちもたくさん集まった。キリスト教のお葬式って初めて来ましたけども、いいもんですね。あ、そうですか。どこがいいですか。お聞きすると、まず言葉がわかる。何を言ってるのかはっきりわかる。そしてもう一つは、悲しみの中にも希望がありますねって言われました。私の時もぜひここでやっていただきたいなんていうことも言われたこともあります。それがキリスト教の葬儀の特徴だと思いますね。この人との別れは寂しい、悲しい、本当につらい。でもしばしの別れであって、もう一度永遠の御国において再会することができるんだということ。何がそれを保証するんですか。イエス・キリストの復活がそれを保証するのであります。このマリア、後ろにいるのがイエス様だと分からなかったのに、一体どういう方法でイエス様だと分かったのか。それは16節、イエスは彼女に言われた。マリア、彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。もう二度とこういうやり取りはできないと諦めてたでしょうね。マリア、ラボニ、マリア、ラボニ、このやり取りがこれまで何百回も行われていた。その時にマリアはこの方の近くにいれば安心だという心地よさを感じていたと思うんだけども、ある時その突然その日常が寸断されて、もはや私をこのように呼んでくれるイエス様はいないと思っていたところに、マリア、あの時と変わらない優しい声で自分の名前を呼んでくださるこのイエス様の御声を聞いた時に、この方はイエス様、それが分かったんです。その時に彼女の絶望の暗闇に突然希望の光が差し込んだんですね。名前を呼ばれるっていうのは素晴らしいことです。ヨハネの福音書の10章3節にイエス様はこういう言葉をおっしゃいました。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。良い羊飼いイエス様は私たち一人一人の名前をご存知で、自分の羊をその名で呼んで、で呼ばれると羊も反応する。今日はマリアが反応した。そして今度は復活のイエス様と一緒に歩いていくという歩みが始まったのであります。死が全てのものの終わりではない、希望を完全に断ち切るのは死だということではないということを知っているということは、なんという幸いでしょうか。死の向こう側にさえ再会の希望があるということを知っているということは、なんという幸いでしょうか。そしてもう一度、あのいつも呼び合っていた愛する人とのその名前、まあその関係だからこそ呼び合う名前があると思うんですがね、もう二度とあんなふうに呼び合えないかと思ったら、もう一度またそうやって呼び合うことができるんだっていう希望が与えられているということは、なんという幸いでしょうか。これがイエス様が約束してくださった揺るがない平安であります。イエス・キリストは十字架にかかる前の晩にこのような約束を弟子たちに残されたんですね。ヨハネ14章27節、私はあなた方に平安を残します。すごいですね。明日自分が十字架にかかるという人が、自分の中に平安をキープするだけでも大変なのに、残された者たちに平安を残します。しかも私はあなた方に私の平安を与えます。普通の平安じゃない、イエス様が与える平安。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違う。この世が私たちに与えようとする平安とは違う平安ってどんな平安ですか。この世はどんな平安を私たちに与えたとしても、その平安は死をもって取り去られる。しかしこの方の与える平安は死によっても取り去られない揺るがない平安である。だから あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんとイエス様は約束してくださった。これがイエス様がご自身の復活をもって私たちに約束し証明してくださった揺るがない平安であります。イエス様は生きておられる。このことを最初に知らされたマリアは特権が与えられただけでなくて使命が与えられました。私たち何かの特権が与えられているということは必ず使命も与えられているということですね。他の人よりも一足先にそれを知ったマリアは、まだそれを知らないで悲しみと絶望の中に落ち込んでいる弟子たちに対して、伝えてあげる、教えてあげる、私だけが知ってるんじゃない、皆さんにも知らせるということの使命が与えられているのであります。ですから18節、マグダラのマリアは行って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。自分だけの秘密にしておかなかったんですね。この喜びのメッセージは、この希望のメッセージは、一人でも多くの人に伝えたいと思って他の弟子たちに伝えたのであります。もうすでにイエス・キリストは復活したということを知っておられるクリスチャンの皆さん、これは特権ですね。どうして私たちが選ばれたんでしょうか。他の人よりも先にイエス・キリストが復活したということを最初に知らされたのがマグダラのマリアであるように、今まだ多くの人がそれを知らない中で私たちに知らされたっていうのはすごい特権です。なぜあなたが選ばれた、なぜ私が選ばれた、不思議ですね。でもこの特権が与えられたということは使命も与えられているということであります。今多くの人々がこのコロナの暗闇の中で絶望のどん底に打ちひしがれています。そういう方々に私たちは、死が終わりじゃないんだ、その向こう側にまだ希望があるんだ、そのためにはイエス・キリストを信じるならば、その希望はあなたのものになるんだというメッセージを今こそ私たちは伝えていく使命があるのではないでしょうか。お祈りをいたします。天のお父様、マグダラのマリアが墓の前で泣いていた場面を今日は見ました。せめてもの葬儀を行いたいと思ったのに、遺体さえも取り去られてしまい、心の整理がつかない。これはまさに今コロナによって大切な人を失ってしまった人たちの気持ちと同様ではないでしょうか。もし死がすべてのものの終わりであるとするならば、コロナは私たちの希望を完全に取り去ってしまう暗闇であります。しかしその暗闇のただ中に、私たちは今日希望の光を見ました。それがイエス・キリストの復活であります。この方が復活したということは、この方を信じる私たちにも復活の命が与えられるという約束ですから、ありがとうございます。どうか私たちがこの喜びのメッセージを、一人でも多くの方々にこの時お伝えする使命を全うしていくことができるようにお持ちください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。